それでは第2部に移ります。脳卒中ガイドラインに関するテーマに移ります。一般の方には脳卒中という言葉に関しては説明が必要かと思うんですが、先生よろしくお願いします。
まあ、脳卒中ってのはいわゆる脳出血とか脳梗塞とか、あるいは脳塞栓症というようなくも膜下出血もそうですけれども、そういう脳に突然起こった血管の病気の総称なんですね。卒中の卒という字は突然倒れることを卒倒するというように、突然にという意味がある、
はい、
中には毒に当たることを中毒というように当たるという意味がある。突然何かの病気で当たったように倒れる病気というのが卒中でして、これはもう今から1000年近く前にから日本の書物に、これ中国からの伝来の言葉ですけれども、うん、あるわけですね、はい、それが、まあ当時は脳が原因だなんてどなたも考えてなかったわけですけれども、まあ、医学が進歩してそれが脳に原因があるんだということで、脳の病気で突然当たったように倒れる病気、うん、そういう言葉から脳卒中という言葉が出てきたんですけれども、まあ、英語にもストロークって脳卒中のことを言うんですが、これも打ちのめされるとか打たれるというような言葉がありますんで、うん、まあ、同じような語源と考えていいと思いますが、まあ、とっても興味のあるところですね、
はい、基本的には血管障害、脳の血管障害、
脳の血管が切れたり、はい、あるいは詰まったりする病気で、しかも突然起こるものの総称だというふうに考えていいだろうと思います、
はい、ありがとうございます。一般的に診療ガイドラインというものがたくさん出てるんですけれども、医療関係者向けの内容が多いと思っているんですが、この脳卒中ガイドライン、今年の4月に発売されたガイドラインに関しては、副題の部分、副題と呼べる部分に患者さん、介護する方々と医療従事者をつなぐという文言が表紙に記載されています。そうするとこの本は一般の方々に向けた内容ということでしょうか。
そうですね、医療従事者、特に医者向けの脳卒中のガイドライン、これもそれまで日本に存在してなかったんですけれども、私が2004年とそれから2009年に、最近は2015年にも新しいガイドラインが出てますけれども、作成されました。それはいろいろな科学的根拠に基づいて、脳卒中の治療をどうするかということなんですが、これは全て医者向けでして、はい、あるいは医療従事者向けでして、素人の方がお読みになってもちんぷんかんぷんで、うん、それじゃあやっぱり患者さんとあるいは介護する方のためのガイドラインも必要なんじゃないか、うん、どうせ病院に行っても外来では、外来の先生がお忙しいので、数分しか見てくださらない、それから入院していていろんなことを聞こうとしても非常に忙しく、動いてらっしゃるお医者になかなか聞けないというようなことを知ってますんで、まあ、実際には患者さんたちを集めまして、そしてその方々に自分が知りたいこと、なかなかお医者に聞けないことは何かというアンケートを取りました。それを集めまして、さらに脳卒中友の会の方々などにもお願いして、その質問の中でこれは俺たちも聞きたい、これはあんまり聞いてもしょうがないというようなものを分けていただいて、うん、60から70ぐらいの質問を作りまして、そのクエスチョン&アンサーという形で、患者さんのための、あるいはそれを介護している方々のためのガイドラインというのを作ってみたわけです。
そうしますと、まあ、脳卒中そのもの、病気の説明ですとか診断、治療方法、リハビリテーション、まあ、さらには予防法というようなまでが網羅されているということで。
そうなんですね、皆さんお忙しいし、あるいは目も悪くなっている方もいらっしゃるかもしれないので、なるべく字を大きくして、しかも質問で答えるというような形式にしました。 ですから本は最初から続けてずっと最後まで読むという形ではなくて、目次をご覧いただいたり、あるいは後ろの方の作品を見ていただいて、自分が見たいとこだけが見られるような、まあ、そんなような本の構成でやってみました。
一般の方だと脳卒中になりたくない、病気にならないようにするにはどうしたらいいんでしょうかっていう疑問があるかもしれませんが、先生何か一言ありますか？
実はこれはもう脳卒中になった方、あるいは脳卒中の患者さんを抱えている方のガイドラインでして、一般の方々が脳卒中にならないためのガイドラインというのは実は次のステップで、今、どういうふうにしたら本当にニーズに合ったガイドラインができるかということを今検討している最中。
そうですか。じゃあそれは楽しみにして。
はい、ありがとうございます。
本日はお忙しい中どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。